ご理解第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。金に頼るな。人に頼るな。自分自身にすら頼るな。当てになるものは何一つない。ただ頼りになるのは神様だけと悟るところから、おのずと一心の信心が生まれ、真の世界に住むことができる。神を杖につけば楽じゃと言われるのに、楽でないなら神様以外のものを頼りにしている証拠である。金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの。頼る。神様を頼りにする。神様を杖につくと言いますけれども、この神様を頼りにするということが、その何と言いましょうか、自分のまあ気ままというのでしょうかね、ある時は頼りにしたり、ある時は他のものに頼ったり、まあ気分が乗ったら神様に頼り、ある時はお医者さんに頼り、ある時は弁護士さんに頼り、ある時はそれこそ便利屋さんに頼る、まあいろいろな人に頼るというのでしょうかね。そういう頼り方では神様を本当に頼りにして、神様がお働きくださるということにはなりにくいようですね。その一心と頼る、しかもその頼り方が執念を持って頼る、この神様は一筋と執念を燃やすということが信心にはいるようですね。今朝昨日の成り行きから教えていただきますことは、その執念ということ、信心の稽古には執念がいるということなのです。例えばこのおかげは我が心にあり、和らぎ喜ぶ我が心を目指す、その我が心になれたらいいなとか、ご神徳と言われる、ご神徳がいただけたらいいなというようなことではいただけない。成り行きを大切に、この今の成り行き、そしてこれからの成り行きという意味においての、そのすべての成り行きということですね。まあ成り行きという言葉を使うと語弊を生みかねないので、今の成り行きという言い方をいたしましょうかね。そうすると今起こっている事柄という意味合いが生まれてきそうですから、今の成り行きを大切にする、今の事柄を大切にするということにおいても、大切にしたり大切にしなかったりというようなことでは、神様を大切にしたり大切にしなかったりということになりますからね。執念を持ってそのことに取り組む、執念を持って成り行きを大切にする、執念を持って和らぎ喜ぶ我が心を求め続けるということがいるということですね。実はそのラインですねを通じて、アイラック協会からいろいろなビデオの紹介があります。 YouTube ですね、ご大祭であったり、毎朝のご理解であったり、 YouTube を通して送られてきます。それを今まではパソコンとかタブレットですねはでは見ることができますけれども、これを例えば師匠の初代親先生大坪宗一郎氏のご理解お話などを、あるいはご大祭の模様などを小さな画面で見るのではなく大きな画面、例えばテレビに映して 直接見れないものだろうかと思い、いろいろ調べてみましたら、そういうアプリが見つかりました。それでそのアプリをタブレット iPad ですねにインストールしようとしましたら、もういわゆるストレージですね、容量がいっぱいで、もうメモリー保存する領域がもう足りませんと。ですから新しいアプリがインストールできませんと出てきました。それでまあいらない写真を全部削除してしまったのですけれども、それでも容量が増えません。でいろいろ調べましたが、やっぱりそういう困っている人たちがおられるようですね。でも根本的な解決方法が見つかりません。その再起動したり、何ですか、初期化ですかとまではいかないですけれども、バックアップ全部消してしまうと困りますから、バックアップしてまたリストアしたいといろいろ試しましたけれども、どうしても写真はゼロなのですけれども、500メガ何かがあると。でそれが消えません。まあいろいろ試しましたけれども、まあダメだと、諦めようかな、諦めるしかないのかなとも思いましたけれども、それでも何とかしたい、この500メガを消さないことには新しいそのアプリ、テレビで映るようにするためのアプリが入らないわけですね。なんとか愛楽のお祭りの模様であったり、ご理解の模様であったり、師匠のお話のビデオであったり、それを大きな画面テレビで見せてもらいたいと思い、さまざまにまあ調べたり手を尽くしました。もう諦めかけようかと思っておりましたけれども、それでもまあなんとかならないかと手を尽くしましたら、やっと見つかりました。あるアプリを入れましたら iPad の中が少し見えるのですね。普通では見えませんけれども、それを使うとサムネイルですね、いわゆる写真を小さくして表示するのがありますね。いろいろたくさんこういう写真がありますと、そのサムネイルが、写真は実体はないのです、本体の写真はもう全部削除したのですけれども、そのサムネイルが残っていたのですね。これは普通のやり方ではとても見れない状態なのです。本体はないわけですから。ところがまあある意味クズですね、クズとしてそのサムネイルだけが残っていた。それを消すことができましたら、やっと500メガぐらい空きができました。そして思わせられましたことが、ああこれは神様がこのことを教えてくださったのだなと、いわばなんとかテレビに映したい、大きな画面でお祭りの模様をいただきたい、これならば例えば iPad で小さな画面で見る、これは一人で見る分にはいいけれども、これがもしテレビに映せたら、大きな画面ならばたくさんの人と一緒に見ることもできるわけですね。してみるとテレビに映すということは、より一層神様のお役に立つことにつながるのだという、そこにまあ焦点を定めて、こうすることが神様のお役に立つことだ、神様の願いに沿うことだと思うたならば、そこに執念を持って取り組まねばならないと。その過程においてはつまずくような紆余曲折のようなものもある、山もある、壁もある、しかしそこを乗り越えて進むような、その執念がなければ とても、まあ、神様の願いが成就するとか神様のお役に立つということにはならないということなのですね。信心の稽古には執念がいりますということを神様が教えてくださったように思います。我が心を求める、神様のお役に立ちたいと願う、人が助かることのための何かをさせていただこうと思う、願う、祈る、それはできたらいいな、もしできたらいいな、やってみようかな、ダメならダメ元だといったような軽い気持ちではダメだということですね。そこに取り組むならば、執念を燃やして取り組まなければ神様が動いてくださらない。神様のお心を動かすためには私どもにもやはり執念がいるということですね。できたらいいな、もし神様よかったらおかげをください、気が向いたらおかげをくださいという程度のことではとても我が心もいただけない。一切信愛ということを体得することもとてもそれはできない。そんな名も優しいものではないよと。人が真に助かる、また人様が真に助かるというほどしのご神徳であったり我が心であったり、一切信愛を体得するということですから、そこにはそれ相当の執念を燃やしての取り組みがなければならない。そこに初めて神様も感応してくださるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。